皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回の知れ事がてらで、知れ事がてらは30回目を数えると思いますが、いつものように知れ事がてらというのは、知れ事というのはざれ事という意味なんですが、私のざれ事をお話ししがてら、ざれ事をお話ししがてらですね、動画の方ではブレンダーの練習しているところをご覧いただこうという企画でございます。それでですね、まあ前回前々回と連続で喋ってますけれども、この知れ事がてらはですね、ポッドキャストにも対応しています。ポッドキャストに対応させましたと。なので、この音声はもちろん YouTube の動画でも公開されてるんですが、YouTube とポッドキャストで聞くことができるようになっております。で、今日喋っていきたいのはですね、前回、はウルフルズの話をしたんですけど、それとはまた関係なくですね、また別の話をしようかなと思っています。今日話していきたいのは、ヨッシーウールワールドじゃないや、ヨッシークラフトワールドですねっていうゲームがですね、任天堂から2019年の3月29日に発売されましたが、それを、まあ全部ではないんですけど、 100% ではないんですけど、まあある程度ですね、プレイをしたので、それについてのレビューみたいなものを喋っていきたいと思います。知れ事がてらは、これまでにゲームレビュー的なことを何回かやっていて、1回目に、スイッチと、Wii U で発売されたゼルダの伝説のブレスオブザワイルドの話をしたし、でその次に、スイッチのスーパーマリオオデッセイの話をしましたね。で、スーパーマリオオデッセイの話の後、アサシンクリードオデッセイの話をして、それもスイッチ版のクラウドゲームバージョンをやったんですけど、そのクラウドゲームバージョンのアサシンクリードオデッセイの話から、まあ、クラウドゲームとニンテンドーハードウェアの相性みたいなところもお話ししたりしましたと。で、その後に、確か、スネークパスっていう、日本では確かコナミだったかな？コナミかどこかが、パブリッシャーをやってるんだけど、デベロッパーは海外の、確かイギリスかな？かどこかの会社がデベロッパーだったと思いますが、の、そのスネークパスですね。スネークパスっていうゲームのレビューもしましたと。なので、これまでに4タイトルですかね。4タイトル分、知れ事がてらではゲームレビューっていうのをしてきたんですけど、まあ、おおむねですね、全体的には面白かったよっていう話が続いていて、最後のスネークパスだけちょっとあんまり満足できなかったなっていう話を、まあ、したんですが、今回のヨッシークラフトワールドはどういう話になるかというと、残念ながら基本的にはあんまり面白くなかったなという印象です。基本的にはあんまり面白くなかったというと、まあちょっと語弊があるような気はするんですが、まあもちろん面白いところもたくさんあるんですけど、なんていうかいろんなところ、こう、ゲームプレイの節々で、なんかここ気持ちよくないなって、快適に遊べてないなっていうのが節々にあってですね、まあ全体としてというか、まあところどころ、ああ、これいいじゃんっていう、この演出、なんていうか、ヨッシークラフトワールドってかなり子供向けっぽい、難易度も低いし、で、それでいて、あと、その、グラフィックのスタイルも、ガラクタっていうか、その、端材で作った工作みたいな、見た目になってるっていう、そういう特徴的な見た目になってるんで、結構子供っぽい、幼稚っぽい、アートスタイルだし、ゲーム、プレイ内容もそういうものになってるんで、そのなんか幼稚っぽい可愛さみたいなところも時々あったりして、そういうのも、ああ、この演出いいなっていうのもあったりするんですけど、やっぱり、全体を通して考えてみると、そのところどころある、あ、これいいじゃんっていうところと、ところどころある、ああ、またこれかみたいな、またこれうまくいかないのかっていうところと、まあ、合計するとどっちかっていうその後者の印象悪い点の方が多いかなというような感じを受けてます。なので、まあ全体的には僕の印象としては、まあ、おすすめしますかというふうに聞かれるんであれば、まああまりおすすめしないかなという感じですね。で、これまでに喋ったその4タイトルのうち、ゼルダの伝説のブレスオブザワイルドはもう文句なしで誰にでもおすすめできるタイトルだと思います。 僕自身は実はそんなにこうドハマりして、抜け出せなくなるぐらいずっと遊びまくったっていうような感じではなくてですね、どちらかというと、むしろあんまりハマらずですね、時間をかけてクリアしたような感じだったりするんですけど、でも間違いなく面白いタイトルですね、ブレスオブザワイルド。で、マリオのスーパーマリオオデッセイはめちゃめちゃ面白いです。で、スーパーマリオオデッセイについては僕はもう 100% クリアを達成してるんで、まあ、100% どこまでいったら 100% とするか微妙ですけど、その、パワームーンっていう、マリオ64で言うとパワースターを集めますけど、まあそれに似たもので、パワームーンっていうアイテムをまあ収集するのがまあ基本的なゲームの目的になるんですけど、そのパワームーンは配置されてる分すべて収集し終わったので、まあそういう意味では、まあ 100% いったといいでしょう。あと、パワームーンとは別に、その、なんだろうな。普通のコインとは違う、マリオの 3D でも 2D でもコイン集めたりしますけど、それとは違う、ちょっと特別なコインっていうのが、各ステージにそれぞれ100枚ずつ隠されてるんですけど、だからなんていうか、2D マリオでいうところのグリーンスターみたいな感じですね。あ、グリーンスターは、スーパーマリオ 3D ワールドにしかなかったんだっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、そういうちょっと隠しアイテムが100個あるんですよね。100個隠されてるってめっちゃ多いじゃないかっていう感じしますけど、だいたい4個とか5個とか並んで置いてあるんで、まあ、20箇所ぐらいに隠されてるっていうようなイメージですけど、まあ、その、各ステージごとの隠しコイン、まあ、ローカルコインっていう風な名前だったと思いますが、それも全部集めてるんで、まあ、スーパーマリオデッセイはまあ 100% やったと言っていいでしょう。で、100% やったと言っていいでしょうと言ってるのはですね、普通のマリオってコイン集めますよね。100個集めるとワンナップするコイン。あれを、まあ、2000枚も3000枚も集めて、やっと手に入る買い物する場所があるんですけど、そのコインで2000枚も3000枚も集めて買い物して手に入れるマリオのこの着せ替えコスチュームみたいなものがあって、それは集めてないんですよね。なので、それ集めてない状態で 100% と言えるかどうか。まあ、それを集めてないのであれば、100% と言わないんであれば、100% クリアになってないんですけど、まあ、だから、具体的に言えば、すべてのパワームーンとすべてのローカルコインを集めたっていう、そんな感じですね。すべての着せ替えコスチュームを集めたというわけではないですね。で、まあ、どこまでやったかって話はまあ、それでいいとしても、まあ、それぐらい遊んだんですが、かなりおすすめできますね。僕自身は、40時間ぐらいかな遊んだと思いますが、40時間ぐらい遊んで、非常に満足いく体験でしたね。ゲームプレイでした。で、その次にレビューしたスーパーじゃなくて、アサシンクリードオデッセイですね。アサシンクリードオデッセイは僕のゲーム人生の中で初めてのアサシンクリードだったんですけど、非常に面白いです。というか、今、スイッチの中で一番遊んでるタイトルですね。一番長く遊んでるタイトルです。長くっていうのは、その、買ってから今までの経過時間が長いっていう意味ではなくて、ゲームのプレイ時間が長いっていう意味で、一番長く遊んでるタイトルですね。もう、確か、100時間ぐらい遊んだような気がしますね。100時間も遊んだらもう相当遊んでますよね。でも、アサシンクリードの、僕は初心者だったので、最初の頃とかあんまり容量がつかめずですね、どうやって戦えばいいのかとか、どうやってこう、スキルツリーみたいなものがあるんですけど、そのスキルツリーを伸ばしていけばいいのかとか、スキルツリーを適当に伸ばしてみたものの、どうやって使えばいいのかわかんないとか、まあ、結構高機能なゲームだったりするので、アサシンクリードは。なので、使いこなせないまんま、過ごしちゃった時間とかあるわけなんで、そういうのを、まあ含めて100時間ぐらい遊んでるんで、まああんまり効率のいい、だからアサシンクリードの上級者が100時間遊んだのよりは全然進捗度としてはあんまり進んではないんですけど、でも、まあ100時間ぐらい遊んで、結構いけるところまではいけたと思います。これ喋っていいかわかんないですけど、この先1分ぐらいネタバレで喋るとすると、まだコスモスの門とは倒し終わってないです。で、アリストテレスだっけ？ピタゴラスだっけ？が、海底神殿のところでアトランティスがなんだかんだって言ってますけど、あそこは、解放したっていうかクリアしました。四神獣みたいな。スフィンクスとサイクロプスと、 ミノタウルスと、メデューサの4体を全部倒して、クリアしましたね。で、あともう一個なんかあったような気がするんですけど、ちょっと覚えてないですね。で、実際のところどこまで行くとアサシンクリードオデッセイは一応の全クリになるのかっていうところがちょっといまいち見えてなくって、細かいクエストとかは、デイリーで追加されてるんで、それを全部こなすのは、まあ、ある意味もはや無理ゲーなんじゃないかという、もうものすごい物量の遊びを UBI ソフトは提供してくれてるんで、それを遊び尽くすには、どれぐらいの時間がいるのかっていうのはむしろよくわかんないですけど、まあだから 100% がどこなのかっていうのはどう定義してんのか、まあ RTA、スピードラン .com とか見たら書いてあるのかもしれないですけど、まあともにかく、全クリの段階も実はよく把握してないんですが、まあでも僕のイメージでは、その主人公、僕は男のアレクシオスってやつを選んだんですが、そいつが母親と一緒にスパルタに家を取り戻すってところまで行ったので、それが一応の全クリなのかもしれないなと思ってますが、実際のところはよくわかってないです。どうなったら全クリなのかちょっと、スピードランドットコムとかで見た方がいいかもしれないですね。なんか僕わかんないで喋ってるんでね。で、アサシンズクリードオデッセイ、僕なんか英語のそのロゴを見て読んでるんで、アサシンズって言っちゃうことがあるんですけど、日本語だとアサシンクリードでズ言わないですよね。で、アサシンクリードオデッセイの、は非常に面白いんですが、言いたかったことは、これまでのアサシンクリードシリーズっていうのは何作もあって、アサシンクリードデッセイが何作目かは、まあ、今調べればわかりますが、調べてみると、アサシンクリードシリーズっていうのは何本出てるかというと、アサシンクリードの、ちょっとわかりにくいですね。シリーズ作品の一覧みたいなものはないのかな？あ、ありますね。アサシンクリード、アサシンクリード2、アサシンクリード、ブラザーフッド、アサシンクリード、リベレーション、アサシンクリード3、ブラックフラッグ、ローグ、ユニティ、シンジケート、オリジンズ。で、オデッセイなんで、オデッセイが11作品目みたいですね。ものすごい大量に出てますね。まあなんですが、この11作品目にして、その、アサシンクリードオデッセイはサブクエストが非常に面白くなったっていうレビューを僕は YouTube で見ました。僕自身はアサシンクリードシリーズこの過去10作品は一つもやったことがないんで、これまでの過去10作品の、まあサブクエストがあんまり面白くなくて単なるお使い芸になってたんじゃないかってことについてはよく知らないんですが、まあもしかしたらそうだったのかもしれないですね。アサシンクリードオデッセイのサブクエストは非常に面白くって、それによってシナリオがこう分岐したりするんですよね。シナリオの分岐っていうそのなんかマルチエンディングとは言わないような気がしますけど、まあある種のマルチエンディング的なシナリオの分岐はアサシンクリードオデッセイにはあって、で、それがアサシンクリードオデッセイのまた新しい一つの要素だったんですけど、まあそれ、のおかげでというか、そのシナリオの分岐っていうのがあるおかげで、サブクエストが単なるお使いじゃない、プレイヤーが主体的に取り組める面白いサブクエストになったんだっていうようなレビューを見ましたね、YouTube で。僕自身はアサシンクリードデッセイしかやってないんで、比較では語れないですけど、でも確かにその通りで、シナリオが分岐するんで、なんか息子を助けてくれっていうようなサブクエストで息子を助けられることがあったりとか、でもこれ助けらんないシナリオもありそうだなとかって僕はそのアサシンクリードオデッセイを2度3度繰り返し遊んでるわけじゃないんでシナリオの分岐をちゃんと見てるわけじゃないですけどね。でもシナリオが分岐しそうなクエストっていうのをいくつかあるなっていうのは気づいてるというかその感じてます。なのでそういう意味で本当に面白いですね。アサシンクリードオデッセイはおすすめです。でもアサシンクリードオデッセイはそのマリオみたいに誰でもおすすめできるかっていうと一つ注意点があるなと思うのはすごい残酷描写、残酷表現があるんで、ものすごい出血とかするしね。なので、暴力表現がすごいんで、なんだっけ？ A が全年齢対象でしたっけ？その、セロのレーティングがありますけど、それで言うところのなんか G とか Z とかちょっとあんま詳しくないですけど、 あんまりその優しいレーティングではなかった気がしますね。そこだけはまあ注意かもしれないですね。セロ Z ですね。なので18歳以上のみ対象ですね。まあその通りだと思います。ものすごい表現、流血の表現もすごいし、あとゲームプレイの内容そのものもものすごい残酷なんでね。けどまあ残酷な表現、暴力描写がアサシンクリードオデッセイの面白さの一部になっていることは間違いないですけど、でもまあそれが本質ではなくって、アクションが面白いしシナリオが面白いので、あと僕は何よりもですね、その戦い方としてステルスゲームっていうのを初めて、人生で初めてやったんですけど、ステルスしてゲームを楽しむっていうその体験が僕アサシンクリードオデッセイで初めてで、ステルスしてその砦とかを攻略するのってものすごい楽しいんですよね。やったことある方はご存知と思いますけど、潜入してその気づかれないように砦を攻略していく。で、一人一人こう暗殺して、で、僕の場合はその呪しを上げられるような砦の場合だと、死体が発見されると、あ、だから砦の中には兵士が何十人もいて、そこに主人公一人で乗り込んで砦を攻略しちゃうわけですけど、その砦の中に侵入して一人また一人と兵士を暗殺していったとしてもですね、兵士は砦の中でこううろうろ巡回してるんで、死体を発見しちゃう可能性があるんですよね。で、死体を発見しちゃうと異常事態だって言って、砦に設置されている呪しに火をつけて、応援ってか増援を呼んじゃうんですよね。増援呼ぶとその砦の攻略非常に難しくなってしまうんで、まあその状態を楽しむっていうのもまあ別の楽しみ方だと思いますけど、僕はそんなに乱戦したくないので、どちらかというと暗殺して静かに、華麗にというとまあ自己陶酔が過ぎるかもしれませんが、まあでも静かに冷徹にというかですね、そんな感じで砦をこうスッと攻略していきたいなっていう願望があるのでですね、僕の場合は砦の中に入って一人また一人と暗殺していったら、死体が発見されないようにですね、死体を草むらとか砦の外とかに隠して、でまた次のターゲット狙い定めてとかってやるっていう、非常にですね陰湿なプレイスタイルで僕は楽しんでるんですが、でもそのプレイスタイルを確立するまでの試行錯誤のプロセスとかが、僕がアサシンクリードに順応していくプロセスだったわけですけど、それがですね非常に楽しかったですね。ああなるほど、ステルスゲームってこういうことかっていう理解をしましたね。メタルギアソリッドとか僕は遊んだことないんで全然わかんないんですけど、多分メタルギアソリッドもステルスゲームなんで、まあアサシンクリードオデッセイみたいに、というかアサシンクリードオデッセイは多分遊びの幅がめちゃ広いので、僕のような遊び方をしている人ばかりではないと思いますが、その僕のようなですね、暗殺をして一人また一人と殺していくんだけど、その殺した兵士は見つからないように砦の外に捨てちゃったりとか、草むらに隠したりとかっていうような、そういう陰湿なプレイをメタルギアソリッドでもやるかどうかはちょっと僕は知らないですけど、でもステルスゲームの面白さってこういうところにあるんだなっていうのが分かったりしましたね。でもなんかそれが分かったおかげで、逆にプレイしてないヒットマンっていうゲームありますけど、ヒットマンのプレイ動画とか YouTube で見て、ああなるほど、ヒットマンの面白さってステルスだから面白いんだなって、ステルスが面白いっていうのはつまりアサシンクリードで俺が体験したあれだなとかっていうのを感じたりしながらですね、YouTube のプレイ動画見てますね。あまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりしているっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、そのガッチマンさんのですね、YouTube チャンネルのは、ゲーム実況ばっかりやっている YouTube チャンネルなんですけど、その YouTube チャンネルに載っているゲームの実況が面白いですね。僕はそれで、バイオハザード7とか、バイオハザード2、RE2 とか、あと、なんだっけな、ヒットマンの1、2とか、のプレイ実況を見ましたね。で、バイオハザード7は本当に怖いですけど、そのガッチマンさんのプレイ動画は、まあ怖いんですけどね。怖いけど、面白く見てられるなっていうのがあるし、上手なんですよね。初見プレイじゃないんで、なんかこう無駄にワーキャー騒いだりしないので、非常に見てて快適というか、ゲームの上手な人がプレイしているプレイ動画を見られるっていう。なんか、 大学生とか高校生がワーキャーしてるようなプレイ動画っていう感じじゃなくって、なんか落ち着いて見てられるんで、まあだからこそ、その、バイオセブンのプレイ実況動画も、楽しく見られるというか、落ち着いて見られるなっていう側面がある気がしますけど、あとバイオ2の RE2 もそうですね。あれも相当怖いですけど、それも落ち着いた感じで見られますね。で、ヒットマン1-2は別に怖いっていう、そのホラー的怖さは別にないと思いますけど、でも、ヒットマン1-2も面白さとしては非常にそのステルスとしての面白さがあるので、まあ、ヒットマン1-2もステルスしなくても遊べますけどね。強行突破しちゃうっていうのも、遊び方としてはあるっぽいので、まあそういう遊び方もあると思いますけど、ガッチマンさんのプレイ実況は、まあ基本的にはステルスしてたと思いますけど、まあそういう動画を見たりしてますね。何の話かっていうと、ヨッシーの話なんですけど、ヨッシーの話全然してないですね。で、もう、またもう少しですね、話それるとですね、僕はそのガッチマン、あまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりしているっていう YouTube チャンネルで、そのインディーのホラーゲームとかもやってるんですけど、まあ、それは置いとくとして、バイオの RE2 が2019年に発売されましたよね。2019年でしたっけ？RE2 は2019年の1月25日ですね、発売されましたね。ちなみにこれ録音してるのは2019年の6月18日です。知れ事がてらの冒頭で最初に言った方がいいですね、日付は。いつ聞いてもらうかわかんないのでね。これは、まあ、ログとして、その、ポッドキャストでいつでも聞ける状態にしたいなと思ってるんで、日付とかそういう重要な情報は先に言っといた方がいいかもしれませんが、まあ、それを置いとくとして、2019年の1月。だからこの録音時点で言うと今年の1月で、今6月なんで5ヶ月前、まあ半年ぐらい前にリリースされたゲームですけど、そのプレイ動画って YouTube に溢れまくりましたよね。溢れまくったんですよね。まあ僕のチャンネル登録状況から言うと溢れまくったんですけど、それを見てですね、なんて怖いんだと。ゾンビの描写がリアルだし、絵がめちゃめちゃこうフォトリアリスティックで、いかにも CG のしょぼいやつっていう感じじゃない。本当に、実写映画を見てるかのような映像のクオリティなんで、だから日本のゲーム会社でカプコンが作ってると思いますけど、こんなにグラフィックのクオリティ出せるんだなっていうのは僕はなんていうか、ある種びっくりしちゃったみたいなところあるんですよね。なんていうか日本のゲームデベロッパーのことをちょっと侮ってた節があるなっていうところでちょっと反省したぐらいなもんで、カプコンはこんなすごいグラフィックのゲーム作れるんだなっていうところでちょっと感心したというかですね、そんな言い方すると偉そうですけど、こんなグラフィックでゲーム作れるんだなってすごいびっくりしたんですけど、まあ、とにかくすごい絵が綺麗だし、ゾンビの、怖さの表現も演出もすごいですけど、このバイオハザード RE2 のゲーム実況とか見て、バイオハザード怖いなと思った後、今何が言いたかったかというとですね、ここから言うんですけど、その後、Amazon プライムでバイオハザード1の映画を見たんですよね。バイオハザードって、で、確かイギリスの映画だったと思うんですけど、ハリウッドじゃないと思うんですけど、バイオハザード1の映画を見ようと思ったんですよね。なんかゲーム実況見てたら、そういえば映画ってあったよなと思って、映画見てみようかなと思って映画を見たんですよね。そしたら、なんと、ゾンビが全く怖くないんですよ。バイオハザード RE2 のゾンビの方がよっぽど血みどろだし、肉も腐ってるし、目も白目向いてて、で、うなり声も、すごい声出すし、で、出てくるタイミングとかも怖いし、で、室内の環境とかも暗くって、なんていうかこう、で、なんだ、その、警察署内が、水浸しだったり、血まみれだったりして、本当に環境も怖いですけど、映画のバイオハザード全然、なんかこう、バイオハザード RE2 に比べてチャッチーなっていうのがものすごいこう、思ったっていうのがありますね。ちょっとゲームレビューとは関係ない話をしてますけど、セットも、いかにもセット前としてるし、だから、はい、このセット今作りましたよって、ここで演技してくださいねっていうようなセットに見えるし、ゾンビの特殊メイクも、まあ、古い映画ですけどね、2000年代の映画だったような気がしますけど、 バイハザードの映画は2002年ですね。だから今から17年前の映画なんで、古い映画なんで、まあそういう VFX の、技術が今に比べれば、進んでないのはしょうがないとしてもですね。まあゾンビのその特殊メイクとかも、なんていうか、バイハザード RE2 の方がよっぽど怖かったなって思うぐらい、しょぼいとか言っちゃうと良くないかもしれないですけど、まあ、言っちゃえばしょぼいし、衣装も全然しょぼいし、肉も別に腐ってないし、で、環境も作りたてだから血まみれじゃないし、みたいな感じで、あと、なんだ、その、撮影環境も明るいし、みたいな感じで全然怖くないんですよね。で、バイオハザードの映画は、スリラー、その、ホラーじゃなくって、アクションだっていうような視点に立つのもありだと思うんですけど、まあ、アクションだとしたら、どうなんですかね。アクションだとするとどうだなっていうのは、その見た時は思わなかったですけど、まあ、ともかく、ゾンビのクオリティが映画よりもゲームの方が高いっていうことで、まあ、そこで二重にカプコンの技術力に感心したっていうのがあったりしますけど、バイオハザードの映画がなんかしょぼいなって思ったっていうのがありますね。その、アマゾンプライムで見たんですけど、アマゾンプライムの下の方にレビュー欄ってありますけど、結構みんな褒めてるんですよね。これが、そのバイオハザードシリーズの、映画としてのシリーズの、その原点だから、非常に重要な作品だよねとかって面白いよねとかっていう肯定的なコメントがいっぱいあるんですけど、まあ、どの時点で付けられたコメントかはわかんないですけど、でもアマゾンプライムってサービス始まったの、17年前ではないはずなので、まあそう思えば、新しいコメントだと思いますけど、でも、今は、あの純粋な目で見られないなとは僕は感じましたね。その、しょぼくねみたいな雰囲気で見ちゃいましたね。よっぽどバイオハザード RE2 の方が絵が怖いなって思いました。で、まあ、それはそれとして、ヨッシーの話ですね。ヨッシーの話をしていくんですが、まず先にいいところを話していきたいなと思うんですけど、ヨッシークラフトワールドですね。ヨッシークラフトワールドのいいところとしては、まずグラフィックがとてもいいですよね。世界観がとてもいいです。で、例えば、1の1の話はしてもいいと思うんで、ヨッシークラフトワールドはどんなもの、ゲームかっていうと、マリオみたいな面クリアのゲームですね。面クリアのプラットフォーマーゲームですね。横スクロール。基本的には 2D 横スクロールのプラットフォーマー、面クリア型のゲームっていう感じですね。で、なので1の1とか2の1とか、まあ、その、なんだ。名にそういう風にゲーム内に表示されたりはしないんですけど、でもまあそれぞれにこう、こじんまりした1ワールドごとに2、3、4面ぐらいしかないですけど、それぐらいのワールドが全部で7つ、8つぐらいあったと思いますけど、で、その中のステージをクリアしていって、ボスを目指すよっていうそういうゲームですけど、その1の1ですね。1の1とかは演出がとっても良かったりするんですよね。どういう演出があるかっていうと、まあ、スタートは当然左側にあって、右に向かってヨッシーが進んでいくっていうゲームプレイなわけですけど、あるところに、この工作で作った、なんか機関車の駅みたいなのがあるんですよね。で、その機関車の駅みたいなところを、ヨッシーが自分で組み立てるんですよね。ステージ内に組み立てるパーツみたいなものがいくつか落ちているんで、それを集めて、機関車の駅みたいなところに、こう、機関車の駅を組み立てて、で、そこで機関車が走れるようにやる。駅じゃなくて機関車を組み立てるんだったかな。まあ、そんな感じで、クラフトワールドっていう名前の通りですね。まあ、ワールドも工作っぽいですけど、ヨッシー自身が工作するみたいなシーンもあったりして、非常にいいんですけど、その後何が起きるかっていうと、その汽車に乗ると、このステージを一周回って、この汽車は一回右に行くんだけど、手前に戻ってきて、手前で左側に折り返して、今までヨッシーが歩いてきた道をこう振り返りながら、汽車が左に行って、また奥の方に行って、奥の方で右に折り返して、右に進んでいくっていうそういう演出があるんですよね。その演出のおかげで、最初ヨッシーが左から右に進んでいったコースを最後汽車に乗ってまた折り返して、こうコースを再び見るっていう演出があって、その再び見る演出のおかげで、そのゲームプレイ時には気づかなかったそのギミックとか あるいはその工作の、なんだろうな、巧妙さっていうか、あの、ワールドの綺麗さみたいなものを味わえるんで、とってもいい演出だなと思いました。で、単純にその汽車に乗って、そのクラフトワールド、工作の世界を、こう、動くっていう、その映像自体も見てて気持ちいいものだし、それも非常にいいなと思いましたね。で、あともう一個、あ、この演出いいなと思ったので言うと、これは結構後の方のワールドのステージだったと思いますけど、同じでバス停を組み立てるっていうシーンがあるんですよね。ステージの中にバス停のパーツみたいなものが落ちてて、ヨッシーはそれを集めて、ステージ内の所定の場所に設置するとバス停ができますと。で、バス停を作った後何が起きるかというと、ヨッシーはそのバス停の中でちょこんと座ってバスを待つんですよね。その演出がとっても、とっても子供っぽいから、可愛いんですけど、ヨッシーが。でもその可愛いヨッシーの演出がとてもいいですね。なんていうか、この、いかにも子供向けっぽいゲームなわけですけど、だからこそ子供向けっぽい演出が、こう、光るっていう、そういう感じがしましたね。なので、その演出によって、ヨッシーがちょこんとバス停に座ってバスを待ってて、待ってる間は操作受け付けないので、操作受け付けないんですけど、まあ、すぐバスが、まあ、1、2秒ぐらいで来るんですけど、まあ、でもその演出とっても良いですね。で、バス待ってるとバスが来てバスに乗れるようになって、そうすると、面クリアっていう意味の次のエリアっていう意味ではないですけど、一つのステージの中で次のエリアに進めるようになるっていう感じがありますと。っていう、そんな演出も面白いですね。ヨッシーがバス停で待、バスを待つっていう、なんていうかこう、NHK の E テレでやってるような、なんというかこう、子供向け番組の、なんていうか、なんだろうな、ストップモーションアニメーションみたいなものを見させられてるみたいな気持ちになって、とってもいい映像作品を見てるなっていうような感覚になります。で、それが演出的に面白いなと思う点ですね。で、もう一個、ゲームプレイとして面白いなと思う点は、基本的にはこのゲームは 2D 横スクロールなんで、左にヨッシーがいて、その左にいるヨッシーを右に持っていくっていう、そういう基本的にはそういうゲームなんですけど、で、その間に敵を避けたりとか、穴に落ちないように穴を飛び越えたりとか、こう段差を登ったり段差を降りたりとか、あとはいろんなギミックの謎を解いたりっていう、そういうアクションがあるわけですけど、まあ基本的には左から右に行くゲームですよね。まあなんですが、ステージが二重構造になっていて、左から右に行くその横スクロールが手前レイヤーと奥レイヤーの二重構造になっていたりするんですよね。まあそれは全てのステージがそうなってるんじゃなくて、時々そうなってるっていうことなんですけど、ヨッシーが手前レイヤーを歩いていって、手前レイヤーを攻略したら奥レイヤーに行って、奥レイヤーもアクションをするっていう、なんかそういうステージの構造があったりします。なので、普通のファミコンのマリオみたいに単純に 2D 横スクロールって感じじゃなくって、まあ、言ってみれば 2.5D というか、まあある種 3D と言ってもいいかもしれないですけど、横スクロールできるその次元が1本じゃなくて2本なんですよね。まあ2本になっているステージもあると言った方が正確ですけど、まあそういう風になってるんで、その演出もなかなか、演出っていうかその、なんだろうな、ギミック、ステージの作り方も非常に面白いなと思いました。で、そんなところが、ヨッシークラフトワールドの面白いところですかね。良かったところだなと思ったところ。まあ、後で喋りながら思い出すかもしれないですけど、基本的にはそんなところですね。で、あとはニュートラルなところで言うと、僕はヨッシーシリーズのゲームを全然遊んでこなかった人なので、知らなかったんですが、ヨッシーのゲームっていうのは基本的にはスーファミの、ヨッシーアイランドから始まるゲームとしてのシリーズなわけですよね。どうやって検索すると出るのかな？ヨッシーアイランドで検索すると、まあ、もちろんヨッシーアイランドのウィキペディアが出ると思いますが、ヨッシーのゲームシリーズっていうようなカテゴリーがあると楽なんですけど、そういうまとめ方はされてないですね。ヨッシーのゲームってやると ヨッシーシリーズっていうのがあるみたいですね。よかった。これが言いたかったことで、これで言うとですね、スーファミのヨッシーアイランドから始まって、64のヨッシーストーリーとか、ゲームボーイアドバンスのヨッシーの万有引力っていうのは知らないし、Nintendo 3DS のキャッチタッチヨッシーとヨッシーアイランド DS とヨッシーニューアイランドのことは全然知らないですけど、Wii U のヨッシーウールワールドは知ってますね、僕は。で、3DS のポチとヨッシーウールワールドも知らないので、僕の知ってるのは非常に少なくって、スーファミのヨッシーアイランドと64のヨッシーストーリーと Wii U のヨッシーウールワールドとスイッチのヨッシークラフトワールドの5作品ぐらいしか知らないですが、でも Wikipedia 的には1,2,3,4,5,6,7,8,9 作品がヨッシーのアクションゲームとして、書かれてますね。で、言いたかったことは、ヨッシーのこの 2D 横スクロールアクションゲームって、そのスーファミの95年8月5日に発売されたヨッシーアイランドからこう脈々と来る伝統の中で作られているゲームで、ヨッシーアイランドの文脈っていうのが結構多分に盛り込まれてるんですよね。なので、この卵を何個ぶら下げて歩けるとか、あとは卵をポコポコ出してくれる卵ブロックみたいなものがステージに置かれているとか、あるいは、ビッグドンブリだっけ？なんかドンブリっていう敵いますよね。っていう敵がいたりとか、あるいは地面からこうマグマの化身みたいな口、でっかい口開けたやつがわーってこう襲いかかってくるとか、あるいは、なんだっけあれ、カモメムシって言ったっけ？ヨッシーの。カモメムシじゃないな、なんだったかな。ヨッシーの、ちょっと名前思い出せないですけど、その、アホウドリみたいなやつがいるんですが、そいつですね。アホウムシだ。そうだそうだ、アホウムシだ。アホウムシっていう、ヨッシーの 2D アクションに伝統的な敵キャラクターがいるんですけど、アホウドリみたいななんか鳥っぽい形してんだけど、虫みたいな足をしてるっていう、虫みたいな足かどうかもちょっと微妙ですけど、まあそういう敵キャラクターがいるんですけど、そのアホウムシっていうのが登場するとか、まあそういう基本的な原則に従ってるんですよね。で、ヨッシーは卵を投げるっていうアクションをやるとか、そういうシリーズ伝統のアクションを持ってるんで、あと赤コインを集めるっていう、それを話すると話が飛んじゃうんで、一旦まとめると、そういうヨッシーアイランドから脈々と続く、伝統の中で位置づけられるゲームなわけですよね。ヨッシークラフトワールドも。ヨッシーの 2D 横スクロールアクションゲームの、まあ、シリーズとして位置づけられるわけですよね。で、僕は今までやってこなかったんで、その基本的な暗黙の了解としてのゲームメカニクスをあんまり理解してなかったんですけど、その赤コインを集めるとかっていう仕組みもあるんですよね。一見すると普通のマリオにも出てくるような黄色のコインなんだけど、ゲットすると、赤コインっていう特殊なコインで、赤コインはステージに20枚あるので、探してねっていうようなそういう収集要素になってるんですよね。で、まあ、よく見ると、そのコインってこう、くるくる回ってるんですけど、まあ、回転方向が逆で、通常のコインとは回転方向が逆なんで、よく見れば、色は同じ黄色いコインなんだけど、触る前から赤コインかどうかは判別できるんですけど、まあそういう収集要素があったりとか、あとは、体力満タンでクリアすると、ボーナスが出ますとか、そういうゲームメカニクスが、まあ多分シリーズ共通でずっとあるものなんですよね。で、それを理解してなかったんで、で、こっから話がだんだん核心に迫っていくんですが、まあ最初ですね、遊び始めた時は、ステージの花丸をあんまり取れなかったんですよね。で、それが非常にもったいないなと思ってるところです。 で、ステージの花丸って何ですかっていうところなんですが、まあ知ってる人は知ってるし、遊んだことない方はご存知ないと思いますけど、ヨッシーの 2D 横スクロールアクションゲームは、ステージ面クリアなんですけど、その1面ごとに、すべての収集要素を達成すると、花丸がつくんですよね。で、収集要素の一つは、なんだろうな、あれ。白い花をステージに、まあ、5個だったり、6個だったり、7個だったり、いくつか隠されてるんですけど、それをすべて集めることと、で、ゴール時点で体力が、20まであるんですけど、20満タンでゴールすることと、あと、ステージに隠されている20枚の赤コインをすべて集めること。この3つの、要素がすべてのステージにそれぞれあって、で、各ステージですべての花を集めて、体力20のマックスのまんま、体力満タンでゴールして、で、赤コインも全部20枚集めると、そのステージには花丸がつくんですよね。つまり、そのステージの基本的な収集要素は全部達成しましたよっていうマークがつくんですよね。で、それをですね、あんまりこだわらずに最初プレイしちゃったので、ちょっと惜しかったなぁと思ってるんですが、今僕のプレイ状況はですね、花丸が、8割ぐらいのステージでついてるような状態です。全部ではないですね。ただ、ラスボスは倒しました。ヨッシーシリーズのボスキャラっていうのは、ベビークッパっていう、クッパの子供時代のキャラクターがボスなんですけど、ベビークッパは倒しましたね。なので、一応全クリはしていて、その上で収集要素を今潰してるっていう、そんな感じなんですが、そんな中で、感想を言ってますと。だから、どの立場でレビューしてんだ、お前はっていうところで言うと、全クリはしていて、で、まだ 100% ではないですと。8割ぐらいのステージで花丸が取れてる感じっていう、そんな感じですね。で、そんな状態で言うんですが、こっから先、ヨッシークラフトワールドのダメなところを喋っていきたいんですけど、まず、最初に言いたいのは、卵を投げるアクションが全然うまくいってないというところですね。で、これはさっきも言ったように 2D 横スクロールのヨッシーのアクションゲームではスーパーファミコンのヨッシーアイランドからずっと脈々と続く基本的なゲームメカニクスなんですよね。ヨッシーが卵を投げるっていうのは。なのでそれがなければむしろヨッシーのゲームとは言えない。そんなプラットフォーマーゲームはマリオと同じじゃないかということになってしまうような非常に重要なアクションなわけですけど、それがですね、うまくいってないんですね。なぜうまくいってないかというと、横スクロールのいけるレイヤーというか、レーンが2レーンになっていて、手前側と奥側と2レーンになっていて、完全な 2D 横スクロールじゃないからですね。なんちゃってで3次元になっちゃってるからうまくいってないんですよね。どういうことかというと、完全にフラットな 2D 横スクロールであれば、というかそもそも、ヨッシーは卵を投げるときにどうやって投げる方向をこう決めるかというと、投げるボタンを一回押すと、ヨッシーが立ち止まって、卵を持って、卵を持つモーションに入って、で、投げる照準みたいなもの、カーソルを画面内でこう、チコチコチコチコチコってこう、動かせるような状態になるんですよね。その状態で別に時間制限はないので、ゆっくり丁寧に狙っていいんですけど、その照準を、左スティックで動かして、投げるべき場所に照準を持っていって、もう一度投げるボタンをポチッと押すと卵を投げるというアクションになってるわけです。で、照準は 2D 平面の空間の中で動くんで、なんていうかこうパソコンのマウスと一緒ですね。2D 空間の 2D 空間というか 2D 平面の上で、こう、平面上を動くわけですね。その、照準のカーソルは。で、スーファミのヨッシーアイランドとか、64の、ヨッシーストーリーとか、完全に、ただの本当の 2D 横スクロールであれば、その照準が 2D 平面内でしか動かないのは合理的だったわけですけど、今回のヨッシークラフトワールドは完全な 2D 横スクロールじゃないんですよね。どうなってるかというと、手前コースと奥コースに分かれてるんですよ。なので、照準をなんかあるターゲットに定めたとして、その照準が指しているのは手前コースのその位置にあるものなのか、奥レーンの同じ場所にあるオブジェクトを照準で指しているのかっていうのは、 文脈によるんですよね。で、多くの場合は手前に優先的に当たっちゃいますね。なんていうか、まあ、単純にヨッシーに近いところから順に当たっていくっていう、そういう、なんていうか、決定ロジックだとは思いますけど、ただ、3D 空間で照準を狙い定めるのに、カーソルは 2D でしか動かないっていうところが非常に致命的欠陥で、全然うまくいってないんですね。なので、今、ヨッシーの位置から、奥レーンにある、とあるオブジェクトに卵をぶつけたいのに、照準をいくらそこに重ねても、手前レーンのものにこうぶつかっちゃったりするんですよ。それが非常に不愉快というか、プレイしていて快適じゃないポイントですね。で、特にそれが顕著なのが、同じことをやっても同じ結果にならないっていうのが非常に気になったポイントで、その投げるボタンを一回押すと、ヨッシーが投げる準備状態になるわけですけど、投げる準備状態になってカーソルを動かせるモードに切り替わるというか、状態に切り替わるんですけど、そうするとまずデフォルトでヨッシーのちょっと前のところにカーソルが出るんですよね。で、ヨッシーのカーソルが、卵を投げるべき照準のカーソルがヨッシーのちょっと前に出るんですけど、そのカーソルを出した状態で投げるのをやっぱりやめて、で、もう一度投げるボタンを押して、カーソルを出したとき、そうすると1回目と2回目で照準の当たる場所が変わるんですよね。この現象に出会ったときは、なんだこれバグなのかなって思うぐらいちょっと信じられない挙動だなって思いました。どういうことかっていうと、同じ状況で同じ行動をしてるにもかかわらず違う結果になるっていう、なんていうかこう、ゲームとしてそれでいいのかっていう、そんなのでいいのかなってすごく僕は感じたんですけど、なんていうか、一回目投げるボタンを押して、そのデフォルトの照準位置に、敵がいたとして、で、なんか間違ってジャンプかなんかしちゃって、投げる状態を解除しちゃったんで、もう一度投げる状態に入ろうとすると、そこに敵がまだいるにもかかわらず、照準が別のものを刺しちゃって、投げると荒の方向に、なんとか奥の、あさっての方向にピューンって卵投げちゃって、手前にいる敵に卵が当たんなかったりとかするんですよね。まあ、ともかく、カーソルが 2D 空間というか、まあ、2D 平面でしか動かないせいで、ヨッシーが卵を投げる方向は奥だったり手前だったり、上だったり、奥の上だったり、あるいは奥から手前だったり、実質的に360度ヨッシーは卵を投げれるくせに、照準は 2D でしか動かないがために、狙いを定めづらいんですよね、ものすごく。で、それが非常に良くないところだと思いました。なので、悪いところ1点目は、3D、なんかなんちゃって 3D というか、まあ、2.5D と言うべきか、2D 横スクロールじゃなくなってしまったせいで、ヨッシーの非常に重要な、ゲームメカニクスの一つである、卵を投げるっていうアクションが非常に快適じゃなくなってしまったというところが残念なところですね。全く使いづらい。ヨッシーは手前にも奥にも上にも下にも卵を投げれるのに、カーソルは 2D 平面でしか動かせないというところが仕様として非常に問題あるなと。カーソルも 3D 空間内を動けばいいのにと僕は思ったんですけど、なぜそうしなかったのかちょっとよくわかんないですけど、そうなってないのが非常に使いづらいというか、卵投げアクションが非常に不快というか、思い通りにならないので、非常になんていうか嫌な感じがしましたね。っていうのが一点です。で、その手前側と奥側のアクションっていうのは別に新しいものじゃないですよね。その 2D 横スクロールで手前レイヤー、奥レイヤーを活用するっていうのは別にそんな新しいものじゃなくって、僕としては、そのドンキーコング、Wii のドンキーコングがありましたけど、Wii のドンキーコングレトロスタジオっていうアメリカの、ゲームデベロッパーが開発して非常に面白い、最高に面白いドンキーコングだと僕思いましたけど、そこでも、その、手前レイヤー、奥レイヤーを活用した、2D 横スクロールなんだけど、まあ、2D で移動できる平面が2枚になってるっていう、そういう、こう、凝ったギミックのステージっていうのは別にヨッシー初めてじゃないわけですよ。なので、無理してその 2D 横スクロールで移動できる平面を 2枚にする必要なかったんじゃないかなって思います。そうしてしまったせいで、卵を投げるっていうヨッシーの一番のアイデンティティである重要なアクションが快適にできなくなってるっていうのは非常に残念なポイントだと思いましたね。で、僕があんまり気に入らなかったポイントの2点目としては、お使いが多すぎるということです。これは、多分任天堂の立場上そうせざるを得なかったのかなっていうような、心中を察しするような気がしないでもないんですけど、どういうことかというと、やり込み要素を詰め込んであるんですけど、やり込み要素が非常にくだらないというか、さっきのアサシンクリードのサブクエストが単なるお使いになり下がってる話じゃないですけど、ヨッシークラフトワールドのやり込み要素は単なるお使いになり下がってますね。さっき言った花丸を各ステージで取るっていうやり込み要素はシリーズに伝統的なもので、だと思うんですけど、僕やってないんであんまり詳しくは知らないですけど、多分シリーズに伝統的なものだと思いますが、各ステージでフラワーを集めるっていうことと、体力マックスでゴールするってことと、各ステージで赤コインを20枚取ると。いうやり込み要素は多分これまでもあったと思うんですね。で、それは非常によく機能してるし、僕も今はそれを遊んでるぐらいで、非常に楽しく遊べると思います。で、ただ、これがそもそも優しいアクションゲームとして、子供向けに開発されてしまった以上、やっぱり全クリするのは簡単なんですよね。僕もあっという間に、ベビークッポもやっつけましたし、基本的には簡単なゲームなんですよね。なので、その簡単なゲームでも、もちろん、その、エントリーなゲーマーから、コアなゲーマーはもはやよし、遊ばないような気もしますけど、でも、割と中級者、上級者の、ゲームプレイヤーであっても、このヨッシークラフトワールドを遊んでもらいたいという任天堂の願いがあったんだとは僕は想像しますけど、そういった人向けのやり込み要素っていうのをたくさん散りばめてくれたんだと思います。それは善意でね、散りばめてくれたんだと思いますけど、それが、やっぱりゲームになってないというか、単なるお使いにしかなってないんですよね。それはどういうゲームがあるかというと、その花丸を取るのとは別に、ステージの中で、なんかこう、これを探してきなさいっていう指令があるんですよね。ステージの中で、紙コップでできた亀を3匹探してきてねとか、なんかそんな感じ。あるいは、そうだな。段ボールでできた、ネズミの看板を、5つ集めてきてねとかっていう、そういうのやつ。あ、牛を集めるっていうのは確かにありましたね。牛の、段ボールでできた牛がステージ内に8頭いるから、その8頭を探して、で、見つけたら卵をぶつけて、ね、みたいな。そういうやり込み要素とかがあったりするんですね。で、それが、それほど面白くないというか、やり込み要素として、もちろん一つのステージを2度も3度も周回して、繰り返し楽しむっていうのは、非常に重要なことだし、ゲームとの方向性として間違ってないような気もするんですが、いかんせん面白くない。単純というか、面白くない繰り返しになりがちなんですよね。そもそも、花丸を取るっていうやり込みだけで僕は十分だったんじゃないかなと思いますけど、別に全てのフラワーを取って、体力全マックスで、ゴールして、で、赤コインを全部集めるんでも、別にそんなに簡単じゃないんですよね。別に簡単じゃないって言うとあれかもしれないですけど、別にそんなに簡単じゃないって言っていいと思います。そんなに簡単じゃないんですよね。で、そんなに簡単じゃないやり込み要素がありつつ、さらになんかつまんない、あれ持ってこい、これ持ってこいみたいなお使い要素が入っていて、なんかこう、飽きるというか、うんざりするみたいな感じがありました。で、ステージの中に、クラフトンキットっていう、なんかちっちゃい段ボール箱で作られたびっくり箱みたいな、登場人物というべきか登場キャラクターがあるんですけど、そいつを探してきてねっていうサブクエストみたいなものも、小さなやり込み要素ですよね。っていうのも、すべてのステージにあって、 で、さらに、それぞれのすべてのステージで、ゴールからスタートに向かってやるっていう、裏面みたいな遊び方があるんですよね。で、その裏面の遊び方っていうのも、まあ、凝ってて良いっちゃ良いんですが、今まで、ヨッシーが左から右に向かって進んでたステージを、ヨッシーが右から左に向かって進むんですね。でも、ゲームプレイとしては、右から左に向かって進むんじゃなくって、そのステージに対して向かってるそのカメラの向きをステージとは反対側に置いて、要するにステージを裏から見たような状態にして、ヨッシーがやはり左から右に行くっていう、そういうゲームプレイがあります。で、そのゲームプレイは、ゴールからスタート地点に行くっていうゲームプレイなので、まあ、新しい体験にはなるんですけど、まあ、いかんせん、なんとかこう、かさ増し感が強いですよね。同じステージで何度も遊ばせるために、こう、かさ増しした感が非常にあります。でも、そのかさ増しは、さっき言ったような、ステージから、ネズミを5匹探してね、に比べれば、手が込んでるかさ増しにはなってはいると思いますね。なぜかというと、そのかさ増しをすることによってステージの裏側がカメラに映っちゃうので、ステージの裏側がちゃんと作り込んであるんですよね。なので、ステージの裏側がちゃんと作り込んであるっていうのがすごいです。で、さらに、これはクラフトワールドっていう工作の世界なので、工作の表面はもちろん見栄えよく作られてますけど、工作の裏側っていうのはセロテープで貼ってあったり、ホチキス止めがしてあったり、まあ、そうだな、その工作の裏面が見えるんですよね。なので、表面でプレイした時には、全く見えなかった、より工作らしい側面が見えるという意味では、非常に、まあ、面白いっちゃ面白いです。その、表面、その、表面ですね。まあ、表面の遊びは、つまりスタートからゴールに行く最初の遊び方は、工作の、完成品をちゃんと、正面から見てやってると。なんか、モナリザのイラストじゃないですね。モナリザの絵をちゃんとこう額縁に入れて前から見てるような感じなのに対して、裏面の遊び方、ゴールからスタートに向かってやる遊びは、モナリザを額から出して、キャンバスを裏から見るみたいな。なんかそういう遊び方になってるんで、モナリザの釘はこんなとこに打ってあったんだねとか、なんかここの、キャンバスのそのフレームの木枠はちょっとこの辺朽ちてるねとか、あるいはこの布ちょっと破けてるねとか、ほつれてるねとか、そういうところが見えるっていう、そういうなんていうか工作の裏面が見えるっていう意味では、非常に興味深いといえば興味深いんですが、まあでもね、世界観を楽しむっていうのは、まあもちろんなくはないんですが、そのゲームプレイそのものの面白さで、やっぱり、勝負してほしいかなっていうのが僕の正直なところですね。なんていうかこう、裏面が見えるというだけでも別にそんなにゲームプレイは変わらないので、ヨッシーというゲームを無理やりかさ増ししてしまった感じが否めないかなというような気がしてます。やっぱりヨッシーはやっぱりエントリーモデルというか、ゲーム初心者向けのゲームと割り切って、なんていうかこう物量はまあほどほどに留めておくっていうのがやっぱ賢明な判断じゃないかなっていう気がします。なんか無理してねじ込んでも面白くならないし、あと何よりも僕が非常にその無理な物量のかさ増しで感じたのは、あ、これは 100% クリアしなくていいや、もうこれは途中で諦めちゃおうっていう気持ちにさせるんですよね。マリオ、スーパーマリオオデッセイで僕が、パワームーンを800個ぐらいありますけど、それを全部集めて、で、各ステージのそのローカルコインも何百個とありますけど、それをすべて集めたのは、その集めるプロセスが楽しいからなんですよね。かさ増しにはちっとも感じないんですよ。それがきちんと遊びとして成立してた感じがあったので、ちっともかさ増しじゃなくって、非常にそれぞれがすべて面白い遊びとして作られてるなっていう、風に感じられたのに対して、なんか、やれステージのネズミを探してこいとか、ステージの中にいる牛を探してこいとか、なんかそういうお使いゲームになってしまうと、なんというかこう、同じステージでつまんないことをさせられてるなーっていう感覚が非常に強くてですね。だったら、それはプレイしなくていいやと。 このヨッシークラフトワールドは 100% クリアするためには、なんていうか、楽しいよりも、なんていうか、どっちかっていうと根気みたいなものが求められていて、めんどくさいっていう感覚の方が大きいかなっていう感じになっちゃうんですよね。要するに、僕のようなですね、ヨッシークラフトワールドで、クリアできないぐらいつまずくわけじゃないぐらいのゲームプレイヤー、まあ中級ゲームプレイヤーと便宜的に言うとすれば、中級ゲームプレイヤーは、ヨッシークラフトワールド遊んだ時に感じるのは、ゲームクリアはできると。やり込み要素があることはわかるんで、やり込み要素をやってみようかなという気持ちになるんだけど、やり込み要素をやるにつれて、あ、このやり込み要素めんどくさいなって感じちゃうんですよね。このやり込み要素面白いなって感じさせない雰囲気があるというか、やり込み要素がめんどくさいんですよね。もっとめんどくさくないところで留めておけばよかったのにっていうのが僕の正直な印象ですね。つまんないやり込みを乗せすぎたと。だから、そのつまんないやり込みをカットしちゃえば、ヨッシークラフトワールドの寿命は短くなるかもしれないですけど、僕の満足度はむしろ高くなったはずだと思いますね。それによって、やり込み要素がめんどくさくない、面白い体験になるのであれば、100% までやろうっていう気持ちになりますし、100% までいけばそれそれでこう格別の達成感があるので、そのプレイ後の感覚としてもヨッシークラフトワールド面白かったっていう気持ちになれますよね。僕が今ヨッシークラフトワールドに抱いている感情は、面白かった気持ちはもちろんありますけれども、どっちかっていうとやり込み要素がめんどくさいんで最後までいけなかったなっていう、最後まで行くのめんどくさいゲームだなっていう、なんていうか後味悪い感じになっちゃってるんですよね。それが非常にもったいないなと思います。だったら物量を減らしてでも、無理して上級プレイヤーに媚び打ってやり込み要素もあるんだよみたいな顔しなくてもですね、物量を減らして、100% クリアできるゲームとして作り終わると。そこでやめておくっていうのも、任天堂の選択肢だったんじゃないかなと僕は思いますね。ヨッシークラフトワールドのその、やり込み要素は非常に退屈で、かさ増し感が強いと。いうような印象があります。っていうこの2点が、まあ、非常に2大、ネガティブポイントですね。とはいえ、こんな風に言ってますけど、そういう僕はですね、8割型、すべてのコースじゃないにしても、8割型のコースで花丸取ってますし、で、花丸だけはですね、すべてのコースで取りたいなと思ってるんですけど、その後の各コースでなんか探し物してこい系のクエストというか、そのやり込み要素はちょっといいかなと思っちゃってますね。で、あと、裏面遊び。すべてのコースでゴールからスタートに向かっていくっていう遊びもあるんですけど、それもちょっといいかなと思っちゃってます。なぜなら、あんまり面白くないからですね。なんていうかこう、目当たりしさがないのに、繰り返し繰り返しやらされてる感じがあるなーって僕は感じます。ヨッシークラフトワールド遊んでいるすべての人がそう感じるわけではないと思うので、これはまあ僕の感想ですということなに過ぎないわけですけど、僕はそう感じましたという感じですね。なので、ヨッシークラフトワールドを今まだ遊んだことのない人にですね、おすすめしますかと聞かれると僕はしないかなと思いますね。そんなところでしょうか。ヨッシークラフトワールドの話はそんなところですね。で、今回のやつはですね、ちょっと長めに、録音をしようと思ってますが、長めに録音をする理由は非常に単純でですね、ポッドキャストで聞いてる方は何のこっちゃということになると思いますが、動画の方ではですね、ブレンダーという 3DCG のソフトウェアを使ってタオルを作っているんですね。で、そのタオルを作る、作業がまだ続いていてですね、まだ時間があるので、その分も喋っていこうと思ってます。で、ちなみにですね、せっかく今動画の内容にちょっとだけ触れたので、ポッドキャストの方をちょっと置いてきぼりにしながらですね、動画の内容について触れていくと、これは、ブレンダーグールのブレンダーのチュートリアル、タオルを作りますよっていうチュートリアルをやってるところですね。前回に引き続き同じ内容です。で、 基本的には、まあ、同じことをやっているんですが、なんかいろいろと手間取ってですね、レンダリングとかものすごい時間がかかっちゃったりしてますね。あと、その、パーティクルシステムで、そのタオルに毛を生やすっていうことをやってますけど、まあ、タオルの表面の、まあ、羽毛じゃないですね。なんて言ったらいいんですかね。その、糸がこう、ふわふわしている状況を作るのに、パーティクルシステム、ブレンダーのパーティクルシステムを使ってますけど、だからその布の表面に毛を生やしてるわけですけど、それが重すぎてですね、パソコンがちょっと止まっちゃったりして、非常になかなか苦戦を強いられてました。パーティクルシステムで、これは確か100万ぐらい髪の毛って言わないと思いますけど、ヘアを生やしてるんですけど、そのせいでですね、結構重かったですね。で、この、僕はラップトップ使ったりデスクトップ使ったりちょっとまちまちなんですが、この動画のタイミングではですね、デスクトップのパソコンを使って、録画をしたというか、まあタオルを作ったんですけど、このデスクトップのパソコンは、NVIDIA の GeForce 1050だったかな、まあ、その名前の、グラフィックカードが刺さってるんですよね。で、CUDA のドライバーをインストールしてあるので、その CUDA ドライバーを使ってレンダリングできるかなと思っていたんですが、なんかですね、CPU でレンダリングした方が CUDA を使って GPU レンダリングするよりも早かったりしてですね、ちょっと僕はそこのところは、困ってますというか悩んでますね。GPU 使うと圧倒的に早くなるっていうのがまあ基本的な僕の理解なんですが、早くなるどころかむしろ遅いんですよね。なぜだろうというのはちょっと困ってます。で、ラップトップでブレンダーを使うときは、ちょっと GPU はついていないので、どういう風にするのが賢いのかよくわかってないんですが、でも、インテルの CPU って、まあ、GPU 的な振る舞いをしてくれるチップも内蔵してるんですよね。ちょっとあんまりわかってないんですけど、詳しくは。なので、それに対応した、まあ、ライブラリというかツールを入れることによって、計算を高速化することができる、と僕は理解してるんですが、そのツールが OpenCL っていうものだと僕は理解してるんですが、まだラップトップにそれはインストールしてないですね。でも、いずれ入れたいと思ってます。OpenCL を入れて、ブレンダーの作業が効率的に早くできればいいかなと思いますね。インクスケープの場合は、重くなる場合ってほとんどタイルクローンの時ぐらいしかなくってですね、まあ、時々、濃度を大量に追加した後、濃度を揺らすとかっていうことをやると、こう、筆っぽい効果を、ベクターグラフィックで書くんだけど、筆っぽい効果を得られたりするんですけど、そういうチュートリアルは以前作ってるんで、墨眺めのチュートリアルで作ってるんで、ご覧いただきたいなと思いますけど、そういうことができるんですが、まあ、基本的にはそんなに重たいソフトウェアじゃないですよね。インクスケープの、イラストレーターと比べていいところの一つは軽いというところが一つ長所にあるので、まあ、あるぐらいなんで、インクスケープでやってる分には非常に軽いんですが、ブレンダーはやっぱり CPU インテンシブな、ソフトウェアですよね。非常に重たいですよね。で、レンダリングも重たいし、ちょっとプレビューするだけでも重たいし、結構困っちゃって、うなぁというような気がしてますね。で、今映像で映っているのは、ブレンダーの 2.8 のベータだったか、それが映ってます。で、この後ですね、また知れ事がてらのポッドキャストの方はわかんないと思いますが、動画でご覧の方はですね、ブレンダーの、まあ、画面が当然画面に映るわけですけど、そのブレンダーは 2.79 だったりしてます。ブレンダーのバージョンはいろいろ移り変わってますね。今2019年の6月18日の時点ではブレンダーの 2.8 バージョン 2.8 はですね、正式リリースにはまだなってなくって、ベータがリリースされている状態ですね。ベータ公開で、まあユーザーからのフィードバックを得て、最終的なバグフィックスをしている状態だと僕は思ってるんですけど、まあそんな状態になってて、公式というか正式なリリースにはなってないですね。おそらく来月ぐらい、2019年の7月に、ブレンダーのバージョン 2.8 がオフィシャルにリリースされるスケジュールだったと思いますが、それまで は今のところ 2.79 を使うかなという感じです。今動画では 2.8 を使ってるんですけど、これはちょっとフライングしちゃったやつですね。 2.8 の目玉機能の一つとしてはやっぱり Eevee っていう、レンダリングエンジンっていうんですかねがありますけど、それ非常に良いですね。非常に良いので早くオフィシャルリリースしてほしいなと思ってます。実はインクスケープもあのバージョン 1.0 のリリースっていうのはあの計画はされていて、具体的にいつ頃っていうのはあのアナウンスはされてないですけど、計画はされていて、どういう機能を盛り込んだらバージョン 1.0 だよねっていうことは結構具体的にですね定義されてるんですよね。なのでインクスケープのバージョン 1.0 もそう遠くないなと、今年か来年になるかもしれませんが、まあでも早ければ今年中ぐらいにはインクスケープはバージョン 1.0 になるんじゃないかと思いますね。で、僕はもうインクスケープを何年も使い続けてるんで、バージョンが1に満たないと。0.92 だったかな今は。94だったかな忘れましたけど、あのバージョンがまだ0台なんですよね。っていうところで、公式リリースじゃない風な見え方をしてるんですけど、僕はもう何年も使い続けてるんで、公式リリースじゃないどころか、インクスケープはこんなもんだと思って使ってますけど、墨眺めのツイッターアカウントがあるんですけど、そこで、あの発見した、お、そういう見方をする人もいるのかっていうふうに気づいた点としては、インクスケープはまだバージョン 1.0 になってないから、公式リリースじゃないと。安定版はまだ完成してない未完成なソフトウェアであるという認識をしている方がいたんですよね。で、僕はもうインクスケープを何年も使ってるんで、そういう見方はすっかりしてないですけど、で、その見方もそんなに的を得てなくって、別に今でも安定してインクスケープは動きますけど、SVG っていうそのオープンフォーマットへのサポートが、完全ではないだけで、ソフトウェアとしてはまあ、ソフトウェアとしては完全に動いてるわけですよね。バグなく問題なく動くわけですけど、でもインクスケープのバージョンが1未満であることをもって、インクスケープが未完成であるという認識をしている人がいて、あ、なるほど、そういうふうに見る人もまあ当然いるよね、というような気がこの間しました。なので、ぜひですね、早めにインクスケープはバージョン 1.0 がリリースされて、で、早く、そういう思い込みをしている人というか、そういう言い方をするとちょっと変なニュアンスになっちゃいますけど、バージョンが 1.0 未満だからインクスケープはまだ完成していないというふうに思っている人たちも多分多くいると思うんですよね。そういう人たちがインクスケープに、手を出せるようにですね、バージョンが早く1以上になってほしいなと思いますね。バージョンが1になれば 1.0 とか 1.1 とか書いてあれば、あ、なるほど、正式リリースが完成して、で、さらに、追加機能の更新をしてるんだなっていうような見え方になりますよね。確かに言われてみればバージョンが1未満であることは未完成を意味してるような風に見えますもんね。僕はもう何年も使ってるからそんな風には思ったこともなかったんですが、まあ言われてみればその通りなので、確かにバージョンは早く1になりたいなと、なりたいなと僕が思っても、僕は開発している人ではないので、協力することはできないんですけども、でも、早くバージョン 1.0 がリリースされてほしいなと思いますね。というところで、まあ、インクスケープの話、ブレンダーの話は、まあ、そんなところにして、引き続きですね、ちょっとゲームの話をしたいなと思うんですが、つい先日ですね、先週だか先々週だかに、アメリカで E3 っていう展示会がありましたね。で、僕自身は、その Xbox の PlayStation も持ってないので、Xbox 向けのソフトウェアとか、PlayStation 向けのソフトウェアとか、あるいはソニーやマイクロソフト、まあソニーは出展していないんですけど、E3 に。まあでもソニーやマイクロソフトの、まあニュースリリースみたいなものは、あまり興味がないというか、まあ興味はあるっていうか、まあ見たら見るんですけど、でもまあ自分ごとではないかなと思ってる一方で、任天堂は任天堂ダイレクト E3 バージョンを2019年 E3 バージョンっていうのをやってですね、これからの任天堂のソフトラインナップっていうのが発表されたんで、僕はそれはすごく注目して見てたんですよね。もちろん任天堂スイッチも持ってますし、僕は任天堂大好きなんでね、任天堂のソフトウェアが好きなので、それを見てましたと。で、 今年の任天堂の E3 の発表の総論としては、なんというかちょっとパンチが足りないかなっていうような気がしましたね。今年すぐ出るっていうソフトウェアで、これが目玉っていうものが特になかった感じがしました。で、スマブラに、ドラクエの主人公、ドラクエ11の主人公が参戦しましたよっていうところは、割とこう、日本人を中心に嬉しいポイントで、で、あと、同じくスマブラに、バンジョーとカズーイが、参戦しますよというのは、多分、海外を中心に、まあ、海外を中心にっていうといい加減ですけど、まあ、多分、北米を中心に、ゲームユーザーが嬉しいニュースだったとは思いますが、まあ、それ以外のところで大ニュースっていう感じのはあんまりなかったかなっていうふうに僕は感じてますね。むしろそのポケモンダイレクトがその1週間か2週間前にあったので、そこでポケモンがちょっと話題をかっさらっちゃったかなっていう感じはまあありますけど、だからポケモンダイレクトは E3 になぜ重ねなかったのかっていうのは気になりますが、でもそのせいでちょっとニュース感は薄れたかなっていうような感じはありましたよね。で、僕として、まあ、これはきっと買うだろうと思われるのは、なんだっけ？あれですね。ゼルダの伝説の夢を見る島ですね。で、僕は夢を見る島はやったことがないので、ゲームボーイ版もやったことないし、ゲームボーイカラーもやったことないので、ぜひこの機会に遊んでみたいなと思いつつ、でも、なんていうかやっぱり、リメイクってあんまり僕、こう気持ちが盛り上がんないんですよね。なんていうか、この間もスイッチ向けに、レッツゴーピカチュウレッツゴー EV が発売されましたけど、あれって結局ポケモン赤緑のリメイクだったじゃないですか。で、それで言うとあんまり僕あんまり気持ちが盛り上がんなくって、リメイクだったら別に買わなくていいかと思ったんですよね。で、結局買わなかったですし、で、赤緑のリメイクって赤緑はもう何時間遊んだかわかんないので、もうそのリメイクはいいだろうと思って買わなかったんですが、まあ、今回の場合、つまり、ゼルダの、夢を見る島の場合は、遊んだことがないので、まあ、せっかくだからこの機会に買って遊んでみるかな、ぐらいな感じはありますが、でもそれ以上でもそれ以下でもないかなっていう感じですね。新作が、発売されて、今から楽しみっていうイメージではないですね。まあ、新作ではないからそれはその通りなんですけど、でも、僕が今までに遊んだことないゲームが発売されるから楽しみっていう気持ちではあんまりないですね。まあ、過去の作品のリメイクだよね、というような感じですね。で、いろんなその E3 に行ったそのゲームメディアとかのレビューとかを見てみるとですね、あんまりその、オリジナルのゲームボーイ版の、ゼルダの伝説夢を見る島から変わってはないっていうようなレビューが多いですね。なので、ゲームボーイ版を遊んだ人は、ああ、同じゲーム体験が、絵が綺麗になってというか、新しい、見た目になって、あれはなんかこう粘土細工みたいな感じの、グラフィックになってますけど、そういう見た目になって、で、まあ新しく登場したんだなーっていうような体験になってるっていう風なレビューでしたね。なのでゲームプレイ自体は多分古典的だし古い、まあだから悪く言えば古いゲームのプレイ感覚になるんだと思います。でもゲームボーイって A ボタン B ボタンしかなかったのに比べるとスイッチは ABXY があるし LR もあるんで、でその点はすごい遊びやすくなってる可能性はあるなーとは思うんですが、ボタンが多くなったおかげで、こう、ゼルダの伝説ってアイテムをこう使い分けて謎解きをするゲームなので、アイテムの切り替えがしやすいとか、あるいはこう、アクションの操作がやりやすくなったりとか、まあ、いろいろこう、ゲームプレイの改善はありそうなもんだとは思いますけども、まあ、とはいえリメイクかっていうようなテンションですね、僕の場合。で、もう一つ、なんかこう、おってなったのは、ブレスオブザワイルドの続編ですよね。ブレスオブザワイルドの続編は、必ず買うと思いますが、でも今回の発表の内容って本当に単なるティーザーで、別にこういうゲームになりますとか、 新しくこういうゲームメカニクスが登場しますとか、そういうことは何も言ってなくって、単なるこうプロモーションビデオだけがちらっと流れた、まあ2分ぐらいのプロモーションビデオがちょっとあっただけなんで、ゲームの内容については想像するしかないっていう感じで、まあ、出るのねっていう、それぐらいしかリアクションのしようがない状態ではあると思いますね。まあ、ただ、ブレスオブザワイルドは、その開発期間も非常に長かったし、非常に長い時間をかけて、そのアセットも準備したし、そのエンジンも準備したし、あの、ワールドも整備したから、そのアセットたちをですね、一回使ってそれっぽっきりにするのは、任天堂としても惜しいはずなんですよね。なので、それを使い回して2を作るっていうのは非常に自然な流れで、で、全く同じことは64時代に時のオカリナを作った後、すぐそのまんまアセットを流用して、ムジュラの仮面を作ったりとか、あるいは DS で、無限の砂時計を作った後、大地の汽笛を作ったりとか、あとあるいは、Wii 向け、まあもともとゲームキューブ向けだったわけですけど、に、トワイライトプリンセスを作った後、同じアセットを活用してリンクのボーガントレーニングを作ったりとか、あともう一個ぐらい例があった気がしますね。あ、そうだ、3DS 向けの、神々のトライフォース2のアセットを使って、そのまんまトライフォース3重視を作ったりとか、まあそういうことはもうゼルデンはいつもやってるので、まあ、なんだっけ。で、しかもよりによって、ブレスオブザワイルドは大ヒットした作品なので、続編を作らないわけがないですよね。なので、まあ、それは2作るよねっていうような、まあ非常に冷静なリアクションを僕はしましたね。まあもちろんゲームが出てきたら非常に楽しみになって、うおーってなってワクワクするとは思いますけど、まだそういう場面じゃないかなっていう感じ。そういう意味でも、なんか E3 の印象は薄かったなーっていう感じがしますね。むしろ、スイッチ向けのインディーゲームなのかどうかわかんないですけど、スーパーラッキーテイルって言ったかな?とか、パンツァードラグーンだったかな?なんかそういう 3D プラットフォーマーみたいな、任天堂パブリッシュだと思いますけど、デベロッパーが任天堂じゃないゲームがいくつかあって、その Wii U 向けじゃなくて、スイッチ向けですね、にあって、それは結構楽しみだなっていう感じがしましたね。で、本当はここのラインナップにメトロイドプライムが入ってるべきだったと思うんですよね。メトロイドプライムは、開発が遅れますよっていう発表が今年あったのかな?ちょっといつあったか忘れましたけど、まあ開発が遅れてるんで発売は延期しますよっていうような発表が、ありましたけど、本来ならばというか、その遅れがなければ、この2019年の E3 の段階で、メトロイドプライムの新作の情報が出て、で、試遊台かなんかがあって、テストプレイができてっていうような、状況になっている手はずだったんじゃないかなと想像しますね。で、僕自身はメトロイドはそんなに遊んだことがないっていうか一個も遊んだことがないので、それほど興味はないんですが、僕が気になってるのは、ドンキーコングの続編なんですよね。メトロイドプライムを今作ってるのはアメリカのレトロスタジオっていう任天堂と非常に仲のいいゲームデベロッパーが作ってるんですが、そのレトロスタジオが Wii と Wii U 向けにドンキーコングの 2D 横スクロールアクションを作ってたんですよね。なのでレトロスタジオがメトロイドプライムに捕まってると、まあ、もしかしたらドンキーコングに割くリソースがなくってドンキーコングの新作が出ないっていうような気がしています。僕としてはメトロイドよりもドンキーコングの方が楽しみなので、どっちかっていうとドンキーコングを作ってほしいなぁと僕は思ってはいるんですが、でもまあ、メトロイドはメトロイドでファンもたくさんついているシリーズなので、まあそういうわけにもいかず作ってるんだとは思いますが、でもちょっと僕としてはメトロイドも出ない、ドンキーも出ないってところで、全く何を楽しみにしていいのやらっていうような気がしてますね。で、マリオはもう出ないですし、もう出ちゃったのでね、スーパーマリオオデッセイ出ちゃったので、もうまあ多分スイッチに、マリオの、 公式なっていうとよくわかんないですけど、まあ各プラットフォーム、各コンソール向けに、まあ必ず1本は出ている 3D マリオの新作っていうのはきっと出ないでしょうし、で、動物の森も僕はあんまり楽しみにしていないので、動物の森の情報は新しく出てましたけどね。で、来年発売、来年3月発売だったかな ?2020 年3月発売だったような気がしますが、情報は出てましたね。まあでも、来年の3月発売のゲームの情報とか今聞いてももう忘れちゃいますからね。それよりも今年の11月にビッグタイトルが非常にたくさん出る。あの、任天堂ハードウェア向けじゃなくって、まあ、あの、マイクロソフトとかソニーのハードウェア向けに、すごいでかいタイトルがたくさん出るんで、サイバーパンクとかっていうのが確かいつ出るかちょっと忘れましたが、そういうでかいタイトルがたくさん待ち構えているんで、まあそういうのに比べると、まあ、ゲームのその、そう、ゲーム、プレイするターゲットが違いますけどね。とはいえ、まあちょっと忘れ去られちゃいそうな感じはしますよね。動物の森ちょっと未来すぎる。という観点で。で、あと僕がもう一つ任天堂に期待してるのはマリオカートなんですけど、マリオカートもなんか出ないんじゃないかなっていうような気がもうしてます。もうスイッチ自体の寿命もあと2年ぐらいしかないんじゃないかなっていう気がしますよね。任天堂スイッチって発売されたのが、いつかというと、2017年かな。17年3月ですよね。なのでもう、2年3ヶ月経ってるコンソールなわけですよね。で、ゲームコンソールの寿命が、まあ5年ぐらいだと思えば、2年3ヶ月って、まあ半分は経ってないにしても、まあ、随分経ってるというところで、だからもう折り返しにはそろそろ来るわけですよね、スイッチの寿命も。なんかスイッチって新しいハードウェアだったような気がしますけど、もう古いハードウェアになりかかってるわけですよね。で、マイクロソフト新しい Xbox とか発表してるし、スイッチも、世代交代の波がもうじわじわと感じられていい頃になってるわけですけど、マリオカートは、その Wii U の時に売れなかったマリオカート8か。マリオカート8がそのままリメイクされてデラックスとしてスイッチに移植されちゃったし、今年にスマホ向けにマリオカートツアーっていうのがリリースされますよね。なので、もう、なんていうかこう、直近のマリオカート需要は、この二つで満たしましたよっていうような認識が任天堂にあるんじゃないかなっていう気がして、ちょっと僕は残念ですね。スイッチでの新作マリオカートっていうのは僕は欲しかったんですが、それはちょっとなさそうな気配がするなぁと僕は思ってます。同時に、ドンキーコングも僕は期待していたんですが、さっきと同じ理由でですね、さらに、Wii U で出てたトロピカルフリーズがスイッチに移植されちゃったので、メトロイドの遅れもあって、レトロスタジオの手も空いてないと。でも、前世代機で出てた、トロピカルフリーズはスイッチで遊べますよというダブルパンチの理由で、スイッチ向けの新作ドンキーコングはあんまり期待できないのかなとも思ったりしてます。まあ残念ですけどね。ちょっとまあそれはしょうがないかなっていう気がします。なので、任天堂コンソールに、まあ、直近で期待できるのは何かなっていうのはちょっと僕は今迷走してますね。僕は今はヨッシーのゲームを、スネークパスが終わってから買ったので、スネークパスのゲームレビューしたのいつだったかちょっと覚えてないですが、その後に買って、だから3月多分発売されてすぐぐらいに買ってるんで、3月の中頃ぐらいには買ったと思うので、まあ、ちょうど3ヶ月ぐらい遊んだと思いますが、まだ、やめるつもりはあまりないですけど、すべてのコースで花丸は取りたいなと思ってますが、それが終わったら次何しようかなっていうのはちょっと悩み中ですね。できれば、ドラゴンクエストが、確か年末ぐらいに、19年年末ぐらいに発売されるんで、それが出たら、間違いなくですね、ドラクエ11を遊ぶとは思うんですが、まあでもそれまでも数ヶ月あるんでね、その間はどうしようかなっていう感じです。はい。まあそんな感じですかね。ドラクエは、僕は9以来、10はやっていないので、久しぶりになるんですけど、でも結構楽しみですね。あと他はそうだな。 まあでも、スイッチ向けの新しいゲーム、何を遊んだらいいかっていうのはちょっと悩み中ではありますが、まあいいゲームは出てくるのを期待したいですよね。まあでもスプラトゥーンも実は、1が出てから、まあすぐスイッチにハードウェアが交代したっていうのもありますけど、すぐ2が出てて、確か2年しか経ってないんですよね、スプラトゥーン1から2まで。で、2出てからもう1年半ぐらい経ってると思うんで、もう実は同じペースで行くともうスプラトゥーンは3になっちゃってもいいぐらいな感じではあるんですが、まあ、さすがにそうはならないでしょうね。で、アームズも結構面白そうだとは思いますけど、どうかなっていう感じですね。まあ、そもそも、あれですね、話がちょっとまた前後しちゃいますけど、マリオメーカーですよね。マリオメーカーはちょっと面白そうだとは思います。ただ、素人の作った雑多なコースを、こう、再現なんか遊べるのが僕にとってハッピーかというと、実はあんまりそうではないかなっていう気がしていて、ちゃんとプロの作った、精密に作られた面白い、確かに面白いと言えるコースを、有限な数でいいからしっかり遊びたいっていうのが僕の気持ちだったりはするんですけど、でもマリオメーカーは、面白そうなので、ちょっと欲しいなと思ってます。1の時はそれほど思わなかったんですが、なんか、マリオメーカー2は、なんだっけ、3D ワールドのアセットでステージを作ることができるとか、非常に面白いギミックが増えてるんで、ちょっと面白そうだなと思うし、で、しかも、なんだっけ、素人の作った雑多なステージばっかり遊ぶわけじゃなくって、任天堂の作った、プリセットのストーリーモードっていうのがあるらしいので、それで遊べばまあ一通りは面白く遊べそうな気もしてるんで、それはちょっと期待はしていますね。なんかそういうやっぱり、CGM 的な、コンシューマージェネレーテッドメディア的な流れはちょっと任天堂の中にありますよね。夢を見る島も、ユーザーが自分でダンジョンを作るっていうアクションじゃないや、遊びが入っていて、それもまさに、まあ、マリオメーカー的なところでいうところのゼルダメーカー的なところを目指してるんじゃないかって言われたりもしてますが、まあ、そういうのもあっても面白いと思いますけどね。まあ、でも、それが本当に面白い。任天堂が作るのと同じクオリティで面白いと言えるかどうかっていうのは疑問ではありますけども、まあ、そういう遊びが流行っていく YouTube にも映えるしね。っていうのは、まあ、この時代の流れかなと思います。まあ、そんな感じで今回の知れ事がてらはおしまいにしようと思います。長いことご視聴いただきありがとうございました。